森川亮と
市川陽介の
ラペディオアニラジチャンネル。
この番組はインターナショナルメディア学院の提供でお送りいたします。
完全現場主義のインターナショナルメディア学院だからこそ実現、第一線で活躍している現役の人気声優俳優の臨場感あふれる講義です。学院長堀川亮がパーソナリティを務めるラジオ番組でデビューも、やる気のある前向きな学生をインターナショナルメディア学院はサポートします。待ってるよ。 I'm インターナショナルメディア学院。
堀川亮と
市川陽介の
ラペディオアニラジチャンネル。
この番組のホームページは http://pkdio.jp です。
こんばんは、堀川亮です。
こんばんは、市川陽介です。
こんばんは、村上ひとみです。
はい、どうもです。今日はですね、後半にあの素敵なゲストを、招いておりますので、お楽しみにしていただきたいと思います。さてさて、市川くん、いよいよ始まりますね。
はい、
ね、サーティーデラックスですか。
はい、
サーティーデラックス公演、
はい、
ブルー、
はい、
青、
はい、
ね、上演期間2007年3月15日から25日、また後ほどね、詳しい説明をさせていただきますが、
はい、
新宿御苑の新宿シアターサンモール、そして大阪公演が3月24日から、
はいはい、
25日、あの2日間ですね、
はい、
これがあの大阪ですね、
はい、
大阪一心寺シアター、
はい、
グラックというか、
はい、
はい、どこでやるということですね、
はい、
どうですか、意気込みというか。
そうですね、あの今回は縦がですね、
はい、
ちょっと多い、
うん、
あ、
楽しみだ
ので、
うん、アクションだ、
そこら辺が結構あの見応えがあるんじゃないかなという、
ね、
うん
う
ん、
縦はあれですか、あれを使うんですか、刀
も使いますし、
使うし、
もうあのパンチもキックも出てきますし、
うんうんうんうん、
白兵戦もありの、
はい、
うん、
そうですね。であと最初のオープニングが僕は個人的にはすごく気に入ってるんですけど、
うん、
あの壇ノ浦の合戦のあそこのシーンから始まるんですね、
うんうん、
平家と源氏の、
うんうんうん、
あそこがものすごい音楽もあり、
うん、
照明もすごい凝ってて、
基本的には時代劇ですか。
それから900年後という島の話なんですね。
なるほどね、やっぱりちょっとファンタジーみたいな、
はい、で最後にはものすごい展開になるので、
る
ぜひぜひ
そこら辺がこうね、アクティブなところは見どころであると
、はい、そうですね。であとですね、これまだ言っていいのか分かんないんですけど、うん、僕の髪の毛がですね、
はい、
あっと驚くことに、
おこれはあの内容を見てからのお楽しみということ で、
そうですね、
実際にあの劇場に来て、
そうですね、
生で見てください。
そうですね、
多分今皆さんが想像した以上のことになってると思いますので、
う
ん、
なるほど、これは楽しみ、
生で見ていただきたいですね。
はい、
はい、
うん、ぜひね、ぜひぜひ皆さん一人でも多くの方に、
はい、
見ていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
お待ちしてます。堀川亮と
市川陽介の
ラペディオアニラジチャンネル。
この番組のホームページは http://pkdio.jp です。
では早速素敵なゲストをここでご紹介いたしましょう、
はい、
声優であり、また、舞台もたくさん踏んでる俳優である稲田哲くんです。
どうも、なんか堀川さんに何か紹介されると、
ね、
照れますね。
ねえ、
もう僕が
いや長いな、それ思うと、
僕がこの仕事始めて1年ぐらいして、
うん、
ほぼ面識のない堀川さんからいきなりうちに電話がかかってきて、
はい、
うん、堀川亮と申しますがって、うわ、うん、ベジータから電話が来た、なんだろうって思ったら、いや稲田くんが舞台やりたいっていう噂を聞いたんで、今度僕舞台やるんですけどよろしかったら一緒にって誘ってくれて、
なんかね、坂さんの坂治さんのね、
そうです、
流れだったんだよね、
なんか随分ね、だから昔だよな、
そうですね、もう一回り12年前ですか。
そんな前なんです
か。そうそうそうそう。
そんなに前。
でも26だから、
うん、そうだ ね、
もうごめん今言ってて自分で虚しくない。
僕はまだ中学生の時ですね、ね、
なるほど。
そうか、そうだよね。だからあの井上久志さん原作のやつで、うん、2本やったんですけど、太鼓どんどんっていうやつと、あと雨っていうね、多分その雨の方だと思うんだけど、
雨の
あのですね、うん、あのお拾いの徳と言いまして、はい、江戸でですね、まあ言葉悪いですけれど、はい、このお拾いさんですね、鉄くずを拾ってるんですよ、うんうん、でそれがあのたまたま東北の方の、うん、とある大商家の、うん、あの紅花問屋の若旦那と瓜二つ、うん、ってことで入れ替わっちまえと、う
ん、はいはいはい、
であの若旦那のふりして向こう行って、うん、でいろいろ、まあ、あのバレそうになるんでいろいろこうやっていくんですけれど、うん、ついにはその悪事が露呈してですね、まあ、人まで殺しちゃうんですけれど、うん、結局まああの滅びでいくというね、うん、なんですけれど、
うん、
これがまた いろいろ艶っぽい話もあり、
うん、
まあ原作読んでいただけるとね、うん、分かると思う
んです
け
ど、でもその舞台だからあの同じ顔の人が2人出てくるんですけど、堀川さんがやってらっしゃる、はい、役で、うん、でもって舞台上で同時にその2人が出て会話をするってシーンがあって、
そうそうそうそう、
その舞台裏はすごかった、面白かったですよ、
ね、だから僕がこうなんていうのかな、あの客席と反対の方をこう向いてって、なんていうんだろう、奥の方に向いてて、うん、でそこでシルエットで、うん、若旦那の役が出てきて、うん、それであのここで、まあ、会話をしてる、いや落語ですよ、だから、
はいはい、
若旦那のセリフと僕は僕のでこの掛け合いを舞台上でやっているという、はい、うん、
それでその建物にあの入っていってセリフを喋りながら衣装を着替えて、
うん、早刈りしなきゃいけないでしょ、
うん、
でそれもしながら喋るわけだから、
うんうん、であれ生でしたもんね、両方ともセリフ、
うん、録音じゃない、
うん、背中向けてあの
よくあんな無茶なことをやったと思う、
ね、
うん、
ですよね、あれは見事でしたよね。
いやいやいやいやいや、うん、もうね、
そんな舞台を初めて僕は踏ませてもらって、は
い、そうなんですよ、
だから堀川さんのおかげで僕は初めてプロの舞台を踏ませていただい
て、そう言われるとなんか恥ずかしいですけど、ね、でそういう稲田くんがですね、今度は陽介くんと一緒に舞台をやるということで、まず、まあ、その稲田哲くんのですね、
はい、
まあ、簡単にプロフィールを紹介しておきますと、
はい、
これ生年月日言っちゃっていいんでしょうか。
あ、もちろん、
1972年7月1日、はい、東京は八王子生まれと、
はい、
特捜戦隊デカレンジャーでは、はい、宇宙警察地球署の最高責任者、はい、ボスこと、ドギー・クルーガーが、
はい、
エマージェンシーデカマスターのコードとともに編集すると、うん、やってください、
は
い、
エマージェンシーデカマスター、ラジオの前のあのイッチファンの皆さんも懐かしいと思ってくれたかな。
変身時の決め台詞が、
百鬼夜行をぶった切る地獄の番犬デカマスター、
あー
うわ気持ちいい、
なるほど。あとね、いろいろやってますね、もうなんて言うんだろう、紹介するともうキリがないんで、犬役者とかワンピースとか、うん、ガンダムとかドラゴンボール GT とか、ね、もうアニメはすごく、
僕が忘れてる仕事までバーッとやってるんですね。
あのね、年月経つとそうなるんだよ。あの自分でもね、こんなこと出たのっていうのがね、たくさんありますね、確かに、
気づいたらもう13年やってますね、うん、僕も。
そうかそうか、そうだよね、
そんなことそんな忘れちゃうことなんてあるんですね。
いやー、うん、悲しいかな、うん、いやもう正直さっき見せてもらって
何十本何百本もなるとね、さすがにもう一本一本全部思い出せって言ったって、それは多分無理だと思うよね、
しかも仕事の性質上やっぱり付き合いが浅かったりもしますしね、うん、ゲームとか一日こっきりの収録だし、
うんうん、
もう原稿いただいて本当次の日に収録とかだから、うん、自分の中にガーッと入る前に出して終わりみたいな
とか
ありますもんね。
特技は盾
ハッタリでございます。
あとね、よくジンベエやセッターを身につけていて、はい、なんか今日もなんかそんな感じですね。
もう足元はもう真冬でも
なんかすごいなと思って、
いやでも、うん、特技盾なんて言ってたもんだから、あの、うん、今回イッチーと一緒にやってるサーティーデラックスに初めて出た時に、うん、皆さん盾できるんですよねって言われちゃって、うんうん、困ったことになって
これそうだったの、プロレスラー志望だったか怪我で断念、
高校の時に なんかプロレスラーになりたいなとか思って1日スクワット300回とかやってたんですけど、
まあ、ガタイから言ってもそうだよな、いけそうな感じ。
でもちょっと両膝を怪我しまして、うん、でもってスクワットができなくなってしまって、
なるほど、
レスラーとして致命的だなと思って。
なるほど。あと女性の二の腕が好きって書いてありますよ。
大好きですね。
女性の二の腕がどういう状態が好きなの？
あれですね、あのノースリーブのセーターあるじゃないですか、それでもってタートルネックだったりしたらもう完璧ですね。でモヘアだったり、
見るのが好きなんですか、それとも触るのが好きなんですか？
両方ですね。
両方見て触るんですね。
触らせてくれたらもう言うことなしですね。
これ一応ね、了解ないことにはね、セクハラになっちゃうもんね。
いやもう、うん、一応触っていいっつって、あいいですよっつったら、はい失礼しますって、極上でございますとか、
片手で触るんですか、両手で触るんですか？
いや触ら
ない。あと何、リングアナになりたかったって、なんか
そうなんですよ。だから僕
できそうだけどね。
いやあのね、僕リングアナのオーディション受けたことがあるんですけど、ほんで皆さん悪くないんですよ、でもね、稲田さん選手よりでかいんですよって言われて、ごめんなさいって
思
い
ましたね。
やっぱレスラー大きく見えなきゃいけないから、
ガタイがね、実際にね、プロレスラーを目指してたぐらいだから、
僕がリング上がったら選手がちっちゃく見えちゃうっていう、
なるほど。アントニオ猪木のモノマネが得意。
いやなんか振られると
これちょっとやってもらわないと。
でもたまに稽古中やってるよ、
出してますね。
本当ちょっと聞かせて聞かせて、はい、俺聞いたことないな、まだ。
元気ですか？元気があれば何でもできるということでね。
雰囲気があるな、確かにな。はい、あまたなんか悪い
と、何ですか、
悪い癖だね。お酒が大好きだって。
あ大好きですよ。いやもう、
ね、もうでも記憶はなくさないらしい。
ああここはちょっと堀川さん、
いやいやいや、僕記憶はなくさませんよ。記憶はなくさない
ですよ。記憶はなくさない。
あの朝目覚めた時に、どうやって帰ってきたのかなっていう、
そこの記憶が、ね、
そう、あのそれまではねしっかり
飲み会のばあちゃんと覚えて
る。帰るまではね、帰って安心して、あもういいやと思うんでしょうね。
みんなと別れたらもうその飲み会は終わるわけですね、帰るまでが飲み会だぞじゃなくて、
でやっぱりあの稽古の後とか稲田さんとよく行くんですよ、飲み会で。稲田さん結構車で来ていることが多くて、
ダメだよ車。
いやそれはもちろん、
だから稲田さんいつも飲めないでソフトドリンクなんですよ、だから僕はそういう稲田さんの気持ちを考えつつ、ガンガン飲む、
ね、ガンガン飲むと。ファミレスでも飲むもんね。
なるほど。じゃあたまには車じゃなくて、
あ昨日はあの、ね、飲みましたね、久々にもう遅い時間まで飲んで、
電車でね。
いやでもあの僕酒飲んでもあんま変わらないんですよ。
分かる分かる、
それはだからあのその場にいてもあの飲んでなくても苦じゃないんですよ。
それは、俺が認める、あの、だってあの何回もそれは見てるし、だ基本的に俺もそうだけど、そんなになんか変わるとか表現するとかさ、これだってこれって言ったら失礼だ。彼に表変されたらさ、やばいじゃん、
誰も止められない、
シャレになんないじゃん。止められないから、
止められない。
一応そういう、あの若気の至りでそういうこともあったんでね、やっぱり、あの事務所入りたての頃は
だから、ね、あの酒場ね、一緒に行くとね、便利で誰も絡んでこないから、用心棒のが
ちょっとしたボディーガードに、
そうそうそうそう、なんかあの自分が水戸黄門になってるんだけど、スケさん、スケさん、カクさん、懲らしめてやりなさい。なんかね、そうですね、いやそうか、今、マイブームというか、ハマっているものって何か
ちょっと今の流れに近いんですけど、あのこの前ね、イッチーと飲み会行った時にもちょっと話したんですけど、梅酒に凝ってまして。
あそうなの、
言ってましたね、
自家製のってこと。
いや自家製ではないんですけど、あのお店で去年の春にお店で飲んだ、あのまあ冒険レッドと初めて飲んだ時に、あのそのお店で出してた梅酒があって、それがすごく美味しかったんですよ。
今だってなんか家庭で梅酒作る、
なんか結構周り作ってる人いたんですけど、
梅入れてなんか角砂糖みたいに入れて、まあ焼酎でもブランデーでもいいんだけれど、ね、なんか一時期作ったことあるよ、
なんかやっぱ自家製でね美味しく作れる、ね、やり方もあるみたいですけど、まだ挑戦しないですけど、まあ、あのこのスタジオのすぐ近くの酒屋さんで、まあ、その梅酒が売ってるっていうのが分かったんで買いに行ったんですけど、この梅酒はね1月にしか出荷しないんですよって去年言われて、でも半年以上待って最近手に入れて、でもそこ酒蔵が小さいらしいんであんまり本数を仕入れられなくて、店頭に並んでるものが
だ
まああの最初1本買ってたんですよ、行くたんびに買ってたんですよ、そしたら覚えられて、しかも俺がいつも買ってくから2本仕入れてくれるようになって、でも買いだめしてうちに一升瓶も実はこの収録の前にも寄って買ってきたんですけど、もう7本ぐらいになりますね。
だってなくなるだろう、あっという間に。
結構すぐなくなっちゃいますね。
1本なんて買ってたってね、
だから来年の1月まで持たせたいんですけど、
うん、梅酒ってそんな持つもんなんですか。
いや一応まあ、 あのアルコール だから、はい、うん、割と持つらしいのよ開けてても、
うん、あとなんかあの 梅、まあ、梅の成分なんだろうけど、食中毒にならないというか、はい、あのそういう効能もあるそうで、
今度大阪公演の時持って
くって、ね、大阪公演の時持ってくって約束しちゃったんでね。
楽しみにしてる
ね、大阪公演もあるんだよね、そうだそうだそうだ、
その話をみんなの前にしたらそれ飲みたいっつって、うん、じゃああった大阪公演の時飲むかっつって
そうですよ、早速この
お芝居 の梅酒をね、
お芝居のですね、あの告知をですね、
はい、あのありがとうございます、
哲くんや陽介くんから、はい、していただきたいと思うんですが、
はい、じゃああの、はい、僕の手元にパンあのチラシがないので皆さんお願いします。
おい俺の手元にもないの。じゃあよろしいですか。ですね、座組の名前はサーティーデラックスと言いまして、うん、そこの、まあ、6本目の芝居になりますね、うん、ブルーという作品です、うん、アルファベットで BLUE でブルーです、
はいはい、
まああのまあ、ブルーで連想していただけると思うんですが、はい、まあ、うん、海が舞台になってますね、うん、
なるほど、
まあ、あるとある島で起こった、うん、まあ、物語なんですけど、
うん、
まあ、基本すごく幸せに暮らしている人たちなんですよ、はいはい、そこにまあいろいろといろんな人が絡んでいき、
うん、
まあ、事件が起こりっていう話なんですけ ど、
うん、なるほど、
まあ、そこにはまあね、あのベースにはすごく
結構シリアスな事件が起こったりするの。
事件としてはシリアスですね、うん、でもまあ、ね、
ちょっとファンタジックな
ファンタジックで、ね、
感じもあり、
でこう随所にこうお笑いの部分もあった
りもありますね。あの堀川さんと一緒にやられた一貫さんも出てますんで、一貫さんがお笑いパート
を
気合
い
入れてやってますからね、うん、本当に面白いです、
うんうん、
稽古中もうそのシーン見れるのが楽しくてしょうがないですね、
うん、
であのココナッツ娘の彩香ちゃんなんか、
うん、下向きに頑張っております、
うんうん、なるほど、じゃあもう今稽古、
竹
縄というか、
ね
え、どうですか、やっぱり楽しいですか。
楽しいですね。
あ、そう、やっぱり一番、うん、あのね、芝居のね、なんかそういうの味知っちゃうとね、はい、
そうなんですよ、
稽古からもどんどん楽しんでいっても、
うん、もう堀川さんなんてことしてくれるんですかってことです、ね、僕を舞台に引っ張り込んで、もう今に至りますよ、
中毒になっちゃった、あ、まずいね
楽しいですよもう稽古終わってグダグダと、ね、仲間と酒飲むのが楽しいですよ本当に。
あ、そう、いや俺はグダグダと思うい
や、そこに熱いね、うん、討論があったりとか、
熱い討論しちゃうんだ、
たまに、うん、特にこの一致が意外と熱い男なんですよ、
あの全く芝居の稽古の後なんですけど、うん、芝居と関係ない話を熱く語る、
うん、かなりね
それはいいんじゃないの、
う
ん、
中学生レベルの下ネタを楽しそうにし
ちゃってます。今もそういうのが今楽しくてしょうがない、
思春期をまた
遅い思春期だ
ね、ちょっとなんか部活みたいなノリだもんね、
第三次成長が
遅いない
やそうだよ、でもあのなんていうのかな、終わってからもさ、あの舞台のね、うん、一つの作品通しての共通点があると、どっかで出会ってもおよーみたいな形でまたね、もう昨日今日昨日別れたばっかりみたいな感じでまた迎えられるし、
うん、その時の気持ち戻れますもんね、
いいよね、確かに。
だもう本番直前なんですけど、
うん、
もうあと本番まで何日だよっていう緊張感よりも、
うん、
もうあと何日しかないんだ、うん、寂しいねって、うん、終わってからも会おうねみたいなことを、
う
ん、
そうですね、東京公演があの3月15日から始まって、はい、
どうしよう
もうすぐですね、
そうだよ、
で21日で東京は千秋楽、
はい、1週間やります。
で3月15日の
木曜日ですね。
木曜日ですね。
から21日の水曜日、
はい、祝日です。
はい、で、場所を大阪に移しまして、
はい、
3月24日土曜日、はい、25日の日曜日、
はいはい、
この2日間は大阪で、
はい、3公演やります。
で東京公演は場所はシアターサンモール、は
い、シアターサンモール、
はい、で15日の木曜日が19時から、
はい、
16日も同じく19時、
はい、
で17日の土曜日が
14時
19時の2回公演、はい、で、18日の日曜日が14時から、
はいはい、
で1日がですね、1日じゃない、ごめんなさい、
19日の月曜日が、
月曜日が19時、
はい、
で20日の火曜日が14時と、はい、19時、そして千秋楽21日の水曜日が14時から、
はい、14時と、
これが東京公演ですね、シアターサンモールで、
で
大阪公演は、3月24日から25日土曜日から日曜日までで、
はい、
場所はどちらですか、これは大阪公演は
一心寺シアター、
あ、
これグラって読むの、クラって読むの、
わかんない
です、ね、人間に、うん、あの
シアターグラかな、
シアターグラなんですかね、
一心寺シアターグラ、お、わかんないけれど、うん、
グラック、
グラク、グラクかな、
違うかな、
人間にあの
なんか
食べ物の具の、
ね、
具にあの楽しいの楽で、うん、うん、 でもここ結構広いいい劇場らしいです
よ
ね。
らしいですね、うん、東京より広くなるって言ってましたね、
うんうん、だから大阪の皆さんぜひともいらしてください、
う
ん
は
い、
で 3月24日の大阪公演は19時から、はい、で千秋楽の25日が13時と17時から、
はい
これはもうちょっと検索するなりしていただいて調べていただくと、サーティーデラックス
のホームページで詳しく載ってると
思うので、マップの方も出てますね、
はい、シアターさんモール、
はい皆さんにぎにぎしくいらしていただければと思います、
はい、
応援してあげてください。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ってな感じでですね、まあ、あと経歴はねちょっと割愛してしまいましたけど、いちいち読み上げてるともう番組3本分ぐらいになってしまうんじゃないか
と。まだまだもっと頑張ります、ね、もっと増やします、
そういう、そうですね、
はい、
あと今仕事的には現況はどんな感じですか。
現状ではですね、はい、割とおとなしくなりましたね。もうこの春でパッタリ終わりましたね。
あでも、まあ、番組可変の時期がね、あるからね、
まあ、何かと今後も、あでもはい、あの土曜日の7時に、うん、あのフジテレビで、うん、IQ サプリとかで、
はいはいはい、
あの漢字を合体させたりしてるんで、
はいはいはい、
まあ、そんなところで僕の声を聞いていただけるかなと。
なるほど、あとそれでまた舞台の方もこれからますますやっていこうっていう感じですか。
そうですね、
あの
個人的なことなんですけど、
うん、あのいいですよ、どうぞどうぞ、
まあ、今年の後半めどにちょっと自分らでユニットを組もうと思いまして、うんうん、ちょっと男6人のユニットになりそうなんですが、
またなんか 熱そうだね。
熱い芝居になり、熱苦しそうですね。
やっぱりそれ格闘団体、
いや団体格闘団体にしちゃうのもありですね。
ユニット分190身長190センチ以上とか体重100キロ以上とか
新弟子検査とかあったりして。あじゃ あ, あの小屋は後楽園ホールを抑えます
か。なんか分かんないけどぶつかり合うんだ。
もうチョップの応戦とか
あります
から、
肉体と肉体
肉体と肉体が
激しく、そうか、
まあ、今年後半をめどにちょっと
旗揚
げしようかと。
なるほど、ね、それなんかもうメンバー的にはもうなんかめど
ついてる、まあ、声の仕事してる人間はいないんですけど、うん、まあ、舞台で出会った人たちとまあちょっと一緒にやろうかということで、また魅力的なメンツが揃ったんで、
新たな試みをガンガンねやっぱりやっていった方がいいと思うし、そこからまたねいろんなこう芽が出ていろんな方向へ広がっていくと思うし、ね、ぜひぜひそれは頑張ってほしいと思いますが、ユニット名も決まってんの？
ユニット名をこの前会議で決めたんですけど、一個に決まらないんですよ、もうこれが。
ない、じゃあまだ言っちゃいけないんだ。
いや、ほぼ
決まって
から、ね、カッコ仮みたいのがあるんですけど、うん、まあ、その言葉がつくっていうことだけ決まってて、まだちょっと、うん、これだって自信持って言える名前じゃないんで。
ああ、そうなんだ。
でもまあ、リーチはかかってると。
カタカナ入る？
漢字ですね。
あ、漢字だ。
僕がチラッとこの前聞いたんですけど、
本当
いいですね。
本当ありがとう、
すごいいいなと思いました。
ちょっと男らしい名前だよね。
本当、
はい、
ね、ちょっと大発表ってのが
男って感じですね。
男、うん、
まさに男集団って感じのね、まあ、いい名前で、
それ
で
疾風怒涛とかなんか
そんな感じ。それかっこいいな、名前負けしそうだな。
旋風とかなんか、
まあ、そんな感じですね。漢字かーみたいな。
そうなんだ。
近々発表できると思うので、
はい、じゃあぜひぜひその新しい活動がまたいろいろ起こるようでしたら、またあの ゲストに
ぜひぜひ
これからも来ていただけたらと思いますので、それではですね、今週はここら辺で、ということで、また来週もちょっとぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本当に今日はどうもありがとうございました。稲田哲さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
堀川亮と
市川陽介の
タケディオアニラジチャンネル。
完全現場主義のインターナショナルメディア学院だからこそ実現、第一線で活躍している現役の人気声優俳優の臨場感あふれる講義です。学院長堀川亮がパーソナリティを務めるラジオ番組でデビューも、やる気のある前向きな学生をインターナショナルメディア学院はサポートします。待ってるよ。アイムインターナショナルメディア学院。
いやー、もうあっという間に終わりましたけれど、
早かったですね。
熱い男でしょ、
うん、
ですね、
ね、
やっぱりこうゲストがいると時間が経つのが早いですよね、
う
ん、
そうだね、
話は盛り上がりますし、
あっという間にね、
うん、
トントントンといっちゃうし、それでまたやってる方もね、
うん、
飽きない。
そうですね、
だから、ね、まだ全然時間、足りないんじゃないかなとか
って、足りない感じですね、
うん、全然 OK だったりとかして、なんかとてもいい時間だったと思いますね、
う
ん、はい、またぜひ遊びに来ていただきたいと思います、まあ、来週も来てくれるし ね、
そうですね、
はい、番組ではメールをお待ちしています。メールは i@pkdio.jp、
i@pkdio.jp です。それではこの辺でお相手は堀川亮と
市川陽介と
村上ひとみでした。
それではまた来週。この番組はインターナショナルメディア学院の提供でお送りいたしました。